FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は古庄自動車学校社長の前田利盛さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。古庄自動車学校の前田です。
それではお話を伺う前に、古庄自動車学校社長の前田利盛さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。前田さんは昭和19年のお生まれで、静岡市のご出身です。武蔵野美術大学造形学部をご卒業後、ヤマハ発動機へ入社。その後、父親の経営する古庄自動車学校へ移られ、昭和51年には社長に就任。平成12年に静岡県指定自動車教習所協会会長などもお務めになり、協会の発展に尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。前田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。今紹介を聞いておりますと、静岡市のご出身。
そうです。は
い。と、先祖代々って言いますか、お父様も静岡だったんです。
はい。私で6代目です。
あ、すごいですね。6代、なかなかその何代も遡るっていうのは難しいんですけどね。
そうですね。
過去帳とかなんかね、はい、そういうので多分確認できるお家庭もあるようでありますけれどもね。はい。で、昭和19年の1月の22日生まれということですから、戦争末期と。
そうですね。
ということですね。はい。非常にこう、なんていうか、時代が大きく移り変わる時にお生まれになったということなんですかね。
はい。一般的には太平洋戦争ですので、父親はいないはずなんですけど、うちの父親は近衛兵にいたもんですから。
あ、
それでその時期は帰っていたようなんですね。
まあ、近衛兵っていうとね、宮中護衛って言いますかね。
そうですね。はい。
まあ、確かに前田さん拝見してますと、なんとなくこうきちんとしてるっていうか、折り目正しい、ね、そういう雰囲気っていうのはやっぱりもう遺伝として続いてるんじゃないんでしょうかね。
いやー、なかなかだらしがなくてダメですね。
そんなことはないと思いますね。で、小中学校もそうすると当然ですけど地元と、
はい、
子供さんの頃は言いにくいかもしれませんけど、どんなお子さんだったですかね。
そうですね、多分おとなしい子だったんだと思います、うん、っていうのは病気がちでしてね、うん、あんまりその表に行って遊ぶっていうことはなかったんですね、
うん、
で、たまたま戦争で焼けてしまいましたけれど、うちの工場跡が結構広くあったもんですから、まあ遊ぶのは近所の子も来て、自分のその工場跡地でですね、遊べるもんですから、あんまり表にわんぱくをしに行くってことはなかったようです、
うん、で、小学校中学校地元でその、過ごしたということになるわけですけど、高校もそうでしょうけれども、子供さんの頃の思い出っていうのは、先ほどお話がありましたように、どちらかというと まあ、あのおとなしくて物静かなお子さんだったということでしょうか。
はい、まあ、物静かというとその同級生は笑うかもしれませんけれど、まあ、そう極端にわんぱくをするあれでもなかったですね。で、私本当に楽しいなと思い出したのは中学になってからですね。中学でその当時城内中学校だったんですけれど、あの美術に川西先生ですね、川西健太郎先生がやっぱし、大変楽しかった、いろんないい思い出を作ってくださいましたね。それからなんか自分が変わっていったような気がしています。
まあ、何がきっかけになるか分かりませんけど、
そうですね、
その川西先生って方にね、はい、お会いできたっていうのは一つの自分の転機になったのかもしれませんね。はい、で、まあ、高校を卒業して大学が武蔵野美術大学の造形学部ということで産業デザイン科ということですね。はい、今の仕事とあんまり関係がないような気もしないでもないんですけれども全くないかどうかっていうとね、まあ何とも言えないんですけど、工業デザインをやられたということですか。
はい、そうですね、仕事の種類としては全く関係がないといえば関係ないんですけれど、車っていうくくりで見ると同じなんですね。で、もともとその工業デザインやりたいと思ったきっかけっていうのは、車のデザインをやりたいっていうのが一番大きな理由でしたね。車で、あの工業デザインはやっぱりそういう意味ではムサビがいいかなということで、まあ頑張って入りました。
あの車のカーデザインっていうとやっぱりイタリーっていうのが ね、
ね、
やっぱり有名なんですけど、はい、やっぱり民族的にそういうふうなイタリア人っていうのはそういう感覚っていうのはあるんでしょうかね、もともと。
やっぱりギリシャ時代ローマ時代からのその血があるんだと思いますね。カーデザインで最も有名なそのデザイナーっていうとピニファリナっていう方が、まあ、イタリアの方なんですけど、その人の作品を見るとやっぱりその鳥肌が立ちますね。で、日本人にはちょっとできないと思うんですよ。
なるほどね。もうそれは訓練とか勉強じゃなくて、
じゃないですね、
もっと生まれた体質っていうかね、遺伝子の問題だということでしょうかね。そういうことってあるのかもしれませんね。
ありますね。
まあ、気候風土とか歴史が生んだっていうふうな、はい、それで工業デザインを専攻してヤマハ発動機が入られたというふうなことですけど、はい、なんかあんまり その間のつながりがねありそうで、あんまりありそうもないなっていうような感じです。それはどうなんですか。
ヤマハ発動機ではモーターボートの設計をしていたもんですから、その造形学というか工業デザインとしては、そのデザインする対象が車かモーターボートかの違いなんで、自分の中にそういう違和感はないですね。
あれはまあ一種 そのデザインそのものと流体力学みたいなものがあるんでしょ。な
んか、もちろん流体力学もあるんですけれど、この船設計やってみて一番、強烈だったのはですね、設計強度が全く違うんですね。設計強度といいますか、例えばですね、船を作ると落下試験というのを やるんですね。その船をこう、水面から3メーター持ち上げるんです。でそこに定員分の砂袋を入れて落とすんですね。
海へ落とすんです。
そうすると大体 30G という加速度がかかるんですね。普通座ってる時が 1G ですよね。その30倍かかるんですけれど、この30倍っていうのは車でいうと40キロでノーブレーキでブロック塀にぶつけた加速度なんです。
ものすごいですね。
そうですね。で、私がテストやった一番、最高の加速度はですね 62G でしたね。で、船はもちろんその時は割れましたけれど、車と比較すると船の設計っていうのはその 30G でも壊れてはいけないんですね。
沈んじゃいますもんね。
壊れたら本当にで常時かかる加速度ですから、 そこと考えると車のデザイン、車のその設計強度と船の設計強度の違いっていうのはよく分かっていただけると思うんです。
まあ、素人、私みたいな素人が考えると車の方がね、はい、ガルっていうかね、ええ、その方が重要されるような感じですけど、今お話を伺ってみると逆なんですね。船の方は
あ、もう桁が違います。
桁が違うみたいですね、
はい、ですから毎年7月にですね、熱海で熱海オーシャンカップっていうのがあるんですけれど、それに出るレーサーはですね、大体当時私たちが出た頃は150キロぐらいなんですね。150キロぐらいでその2メーターぐらいのうねりをこう飛んでいくわけです、うん、それを車に置き換えてみると、例えば高速道路は今100キロですよね。それ以上のところを2メーターのこう道路がデコボコになっているところを走るってことを考えると、車ではちょっと考えられないですよね、
うん、なる。
でも船ってそれ普通なんです。
それ波っていうのはそれそんなにものすごいもの
すごいもんです。水は本当にすごいです、
まあ、津波っていうことでね、よく我々は、はい、まあ、地震で考えるんですけど、想像以上にその波の波力っていうかね、力っていうのはすごいんですね。
水は怖いですね。
なるほどね。
特に人間っていうのは、比重が 0.9 ぐらいですから、息を吸ってその水の中ドンと落ちると、まあ、頭ぐらいしか出ないですよね。
そうですね。
つまりその下は全部浮いちゃってるもんですから、それ以上の深さにこう水でドーッと流されたらどう考えても上がれないですよね、うんうん、それから例えば水上スキーをやってみるとよくわかるんですけど、90キロぐらいで水上スキーを引っ張るともうほとんどコンクリートの上を走ってるような硬さになるんです、
う
ん、水なの。
そうですか、
はい、転んでもですね、水の中へ入れないですね。水の上はコロコロコロコロってこう転がっていって、スピードが落ちてから水の中にジャボッと入るんですけれど、
まあ、そういうもん
ですか。結構硬いんですよ。
いや、初めて聞きましたけど ね。なるほどね、すごいもんです ね。
爽やか談話室は古庄自動車学校社長の前田俊盛さんをお招きしております。
前田さん、まあ、そういうところでヤマハ自動機でその、まあ、当時 FRP っていうね、強化プラスチックが全盛時代っていうか、はい、そういうので船を作られて、まあ、デザインも考えて強度も考えて、うん、まあ、いわば総合的な技術の集積みたいなところがあるわけですよね、
はい、
そこで何年おられたんですか。
5年ですかね。
そこでやっぱりデザインなんかをいろいろ考えたわけで、設計。
そうですね、はい。
でそれで、まあ、家業といいますか、お父さんの作られた自動車学校というか、はい、そこへ戻ってこられた。
51年の4月に取締役で入って、6月にもう代表取締役だもんですから全く分かんなかったですね。
まあ、そうでしょうね、やっぱり学校の経営とそのモーターボート、その他船のね、
はい、
設計デザインなんていうのとはちょっと違うでしょうからね。
そうですね。でこれは同じだと思い出したのは 4,5 年経ってからですね。
あ、そうですか、
会社の経営とものを作ることっていうのは何にも違わないんだというふうに思い出しましたね。
それでその、まあ、古庄自動車学校っていうのは、まあ、静岡でね、
はい、
運転する人は知らない人はないわけですけれども、そこで、まあ、大勢の社員を使って、まあ、なんていうか免許を取るための訓練をやるわけですよね、はい、なかなかそういうふうに人を大勢使ってですね、その、まあ、素人のねドライバーですよね、
はい、
アマチュアドライバー、
はい、
まあ、今まで運転したことのないような人、
そ
ういう人に教え込むっていうのは、うん、またこれなかなか大変面倒なことじゃないですか。
私自身が教習をやっていたわけじゃないもんですから、教習をやってるのは シドニーがやってるわけですね。
まあそれはそうですけどね、
でただ当時はですね、ロード運動って非常に盛んな時期だったんです。でやっぱり私の主な仕事っていうのはそっちの方、労務対策という意味での仕事が一番そのウェイトを占めてたんだと思うんですよ。
労務対策ね、はい、今そんなこと考えても見なかったんですけど、なるほど。その頃かん今振り返ってみるとやっぱり労働問題っていうのは日本がその先鋭化していた一番のそのトップの時期だったのかもしれませんね。でまあ社長をやられて、まあ、現在の大きさのその北州自動車学校まで育て上げられたということですけど、まあ、その他にですね、静岡県指定自動車教習所協会の会長もやっておられる、
はい、
ということ、それから全国ですね、全日本指定自動車教習所協会の副会長さんもやっておられる、
はい、
公職もやっておられる、
はい、
いうふうなことで、まあ、ご家族っていうかね、子供さんもおいでになるから、いろいろ分業してるかもしれませんけど、時間のやりくりとかですね、まあ、それからまた、自動車学校が今後どういうふうにあったらいいのかとか、そういう難しさっていうのも、また自分の背中に乗っかってくるんじゃないんですか。
協会の会長の方はですね、静岡県に44校あるんですけれど、大変皆さん協力していただけるもんですから、この点は大変助かってます。で静岡県っていうのは380万人、まあ、県民がいて、でそこに44校あるわけですね。で隣の神奈川県っていうのは900万人いて38校なんですよ。
随分違うんですね、
はい、で東京は1200万人ですか、1300万人ですかね、いて、49校ですから、比率からいくと静岡県で相当厳しい、その割合なんですけれど、本当に皆さんよく協力してくださるんで、協会の運営っていうのはうまくいっているなというふうに思ってます。
まあ、そうなると数とその学校人口とその学校の比率っていいますかね、
はい、
すると静岡の場合はなかなか厳しい面があるということでしょうか、
はい、
まあ、それをうまく調整していかなきゃいけませんね、
そうですね、
まあ、自由競争だから何やってもいいっていうものの、やっぱりある程度自律的なそのなんていうかバランス感覚を持ってですね、
はい、
うまくその組み合わせをしていくと、いうことが必要なんです
よ ね、 そうですね。
ただモータリゼーションというか自動車化っていうのは、この自動車の便利さっていうのは、まあ、人間500万年の歴史の中でこれほど便利なものっていうのは今まで出たことはないんじゃないですかね。
そうですよね。私が初めて車に、こう触れたのはですね、小学校4年の時だったんですけれど、父親が運転する車の横に乗せてもらったんですね。今の本通りです。足の下に道路が入っていく衝撃は、まあ、未だに忘れられないですね。それがまあその後の、まあ、車の設計だとか船になったりとかありますけれど、それを方向づけたような気がするんですよ。で子供の気持ちにああいうふうに訴えられるっていう道具はですね、やっぱりその相当な衝撃力を持ってるなと、そういうものではないかなというふうに思ってますけどね。
そうですね、確かに便利さと同時に快適さっていうのはあるんですよね、
はいは
い、私も車は嫌いじゃないし運転するのは好きだけど、なかなか家内に運転させてもらえないもんですから、ちょっとフラストレーションがあるんですけれどもねまあこれは年取ったからしょうがないってしょうがないんですけれど、まあ、もう最近あんまりその高齢者の事故率が高いって言われると、そんなにまでその悪く言わなくてもいいんじゃないかって私は時々自分勝手に思うんですけれどもまあ確かにそのまあ反応って言いますかね、そういうのが鈍くなっていくことは確かですよね。だからその辺は十分気をつけてはいけないなっていうふうに思うんです。
多くの高齢者の方がですね、無事故無違反でなり、その事故を犯さないでこう来ているし、もう一面全然別の見方をするとですね、日本にそのモータリゼーションがこう芽生えて発展して、 でそれと同時に今の高齢者の方々っていうのはその自分の人生をこう歩んでこられたんですね。そういう方がですね、人生のなんていうんですか、晩年を迎えて、交通事故を起こす、あるいは拉致当事者になってしまうというのは大変その残念なことだなというふうに思うんですね。
確かにそうですね。
でそのために一体私たち何ができるのかというのが、まあ、これは一古書自動車学校だけじゃなくてですね、指定教習所のやっていかなきゃいけないことなのかなというふうには思っています。
なるほどね、はい、確かにそう、もう少しその、まあ、ハード的な操作とかそういうことだけじゃなくて精神的な面というかマナーとかそういうものも含めたり、あるいはもっと広くインフラっていうものを、はい、そうですね、自動車の位置づけとか、はい、そんなものを考えていく時代がかなり来ているというふうに思いますね、はい、もう自動車の快適性便利性を身につけたらもう絶対これ多分やめられないというふうに私は思いますね。私自身もそうなんですけれどもね。でただもう一つその自動車には非常に技術的な進歩が早くて、まあ、ハイブリッドか、
はい、
それから、まあ、そのうちに、まあ、電気自動車、
はい、
最後には、まあ、燃料電池とかなんかそういうふうなことになっていくのかなというふうに思うんですけれどもね。またそれに即応したような形での対応というものも社会全体で考えていかなきゃいけないなというふうに思いますかね、
はい、やっぱりガソリンエンジン化石燃料を中心にした自動車っていうのは20世紀で終わりかな、21世紀はやっぱり電気かなというふうな、そういう変換点に来てることは確かですね。そこでそのじゃあそのインフラはどうするんだというふうな問題もこれから出てくる問題なんだろうというふうに思っています。
それともう一つはその自動車とそれからまあ、汽車って言いますかね、それから船、飛行機、はい、こういうことのうまい住み分けっていうものをね、やっぱりこれからもう少し国民的なその合意を形成していく必要があるのかななんていうふうにも思いますけどね。
そうですね。
FM ハイ爽やか談話室、古庄自動車学校社長の前田利盛さんにお話を伺っています。
で前田さん、ご自身車っていうのは好きで運転はされるわけでしょ。
もちろんもう、ね、車なしでは生きられませんね、うん、
まあ、車の問題について聞き始めると大変面白いもんですけど、もう切りなくなっちゃうんですけど、はい、まあ、もちろん車がお好きってことはよくわかるんですけど、他にですね、何かおやりになっているその趣味って言いますか、遊びっていうのはあるんでしょ。
まあ、その古庄自動車学校やってからですね、やるときに海のことはもう趣味にしようというふうに一義目を変えたんですね。まあ、当面自動車学校に行ったばっかりもとてもそんな時間ありませんでしたけれど、45過ぎてですね、定年後と言いますか、私は定年はありませんけれど、定年後の趣味って一体何なんだろう。そうか、ウィンドサーフィンっていうのがいいなということで、これ若い時にちょっと関わったこともあるもんですから、
そのウィンドサーフィンって本当に自分で頬をこうあれして海をこう走り回るっていう、あのウィンドサーフィンですか。
はい、はい、うん、私は美穂でやってるんですけれど、美穂っていうのは本当に全国で見てもいいところの一つではないんですかね、
うん、
駿河の方に出てきますとね、まあ、サメもいますけれど、クジラがいたりイルカがいたり、うん、トビウオが飛んだりと、ほら本当にいいところですね、
よく見てるとひっくり返っちゃったりしこう倒れてある、それまたすぐに起きたり、なんか非常にうまくできてるなっていうふうに、私も全然やったことないから分かんないんですけどね。まあはこういうことは失礼ですけど、このお年でそれをやっておられるっていうのはすごいなと思いますね。
いや、私はまだ若い方ですか。私たちの仲間で一番今年を取られ召されてる方は72歳ですね。その前もうお亡くなりましたけど、お亡くなりになりましたけど、92歳か3歳の方が現役でやっておられましたね。
すごいとしか言いようがない、
もう その方はね、 本当にあのその方の前に行けば私なんか小僧ですからね。あの僕尊敬しますね。
まさみさんはやったことあるの？
ないです、ないです。もうはい。
まだ十分やれる年代だよ ね。
赤ちゃんみたいなもんですね。
あの最後に一つですね。
はい。
まあ、あの私どもコミュニティ FM 放送っていうのはあの神戸の地震をきっかけに国が全国で作らせて、うん、あのまあ災害情報、はい、つまり地域のいろんな情報を収集しあの発信するとこういうことです。で、まあ、考えてみると自動車の運転もやっぱり似たようなところがあるのかなって、やっぱりねそれぞれの自動車学校はその地域社会の人たちが来て、はい、そこで、まあ、あのトレーニングを受けて免許を持って発するということでいうとそんなに違いない。またまあ、車へラジオを、ね、乗っけてもらうというふうなこともあるんですけど、あの一つだけね、そのなんて言いますか、これからその私ども FM ハイっていうこのあまり大きいメディアじゃないんですけれども、地域に対してお役に立とうという気持ちはもうどこよりも持ってるんですよね。まあ、これについてどうでしょうか、なんか ご感じになるところがあるでしょうか。
静岡どうなんですかね、例えば首都圏ほど人間の関係が崩れてないし、静岡には程よい距離感っていうのがいろいろありますので、そういう中 の、 その密着するなんてツールっていうんですかね、そういうふうなものとしての FM 杯っていうのが多分その必要になってくるんだろうと思うんですね。だから例えば大きな局がワイド化していくのとは反対にですね、こうナロー化していくっていうか、どんどんその地域の中に潜り込んでいく、そういう存在であってほしいなという感じはしてますね。
いや本当に私の日頃考えてることと全く同じでして、やっぱりこういうようなメディアっていうのは二極分化していくんじゃないかっていうふうに思ってるんですよ。
そう
ですね、全国放送と、はい、それから極めて地域的なね、
はい、
小さいメディアがねその地域情報を知らず、うん、これ二つにだんだん分かれつつあるのかなっていう感じしますけどね。今前さんのお話を伺って私も心強く感じたんですけど、まあ、これからも私ども頑張っていきますので、ぜひ一つご支援ご協力のほどお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
失礼しました。
今朝の爽やか談話室は古庄自動車学校社長の前田利盛さんをお迎えしてお話を伺いました。前田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。